宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード61。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、母の日でしたね。皆さんはどんな母の日を過ごされましたか？お母さんに何かしましたか？お子さんがいてね、ご自身がママというリスナーさんも多くいらっしゃいますよね。 SNS とかでね、お子さんからのこうプレゼントとか、あと料理作ってくれたとかね、お菓子作ってくれたっていう写真を見てめっちゃほっこりしました。世の中のお母さん本当尊敬します。日々お疲れ様です。はい、さて、先週結婚式に行ってきました。そう、前にね、今度結婚式行くんだって話してたあれです。今日はその結婚式の様子、そして金土日と2泊3日で LA に行ってきたので、いろいろそのお話をしようと思っています。その他英語の話、今週のマイフェイバリットも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートします。はい、行ってきました。行ってきましたよ、結婚式。はい、今回はですね、新郎のブラッドリーがうちの旦那さんと友達で、招待してもらったんですけど、もうね、20年以上の付き合いなんだって。なんですよブラッドリーはうちの旦那さんがアメリカに来て一番初めにできたアメリカ人の友達の一人なんですけど、高校生の時、高校のエクスチェンジプログラムでテキサスの田舎にうちの旦那来て、そこでできた友達なんですけどね。すごいよね、付き合いが続いているのもすごいなと思いますし。で、テキサスにはそのうちの旦那は1年しかいなかったらしいんですけど、後半はブラッドリーの家にホームステイもしていて、その彼の家族にもとってもお世話になっていて、なんかこうアメリカ人生のスタートの場所っていうかね、スタートの時にこう一緒に時間を過ごしてくれた人たちと言っても過言ではないくらいの、存在なんですよね。そんなブラッドリーの結婚式だったんですけど、新婦である奥さんのカリナとはね、日本で出会ったんですって。日本いい仕事してるじゃんって感じですよねそう、ブラッドリーもカリーナも一時期日本に住んでいて、小学校だっけで英語の先生をしてたんですよね。で、ブラッドリーはその後こう教えるというかね、そういう外国人の先生たちをまとめるような職種もやっていたみたいで、トレーニングをしたりとか、日本での生活の仕方とかをこう新しく来た先生たちに教えたりとかも、で、そこで出会ったということなんですよ。で、ブラッドリーって、大学時代にも日本人のすごく仲のいい友達がいたみたいなんですけど、ちなみにその彼のね、日本人のお友達の実家とうちの旦那の実家がめっちゃ近所っていうね、ミラクルがあったりして人生すごいなっていう感じなんですけど、で、そんなこともあり、ブラッドリーはその後の人生で日本に来て働いて、で、そうしている中で奥さんとなるカリナと出会って、結婚まで進んでってなった今回の結婚ね。あれ、もしかしてうちの旦那の存在がなかったらこの二人は出会っていなかったのかもと思ったんですよ。そう考えたらすごく人生って面白いな、すごいなって思ったんですよ。だってね、ブラッドリーが高校の時にうちの旦那と出会ってなければ、出会っていたとしても仲良くなっていなければ、そう、当初そのブラッドリーの家にホームステイする予定なかったらしいんですけど、いろいろな関係でホームステイさせてもらうことになって、そうやって一緒のね、時間を長く過ごして仲良くなったと思うんですけど、 その最初のね、そういう経験がなければその後大学生になって別の日本人のお友達と仲良くなろうとかって思わなかったかもしれないし、でそういうのがなければ日本に行こうとも思わなかったわけだし、日本に行ってなければカリナと出会ってなかったわけだし、あれめっちゃこの結婚の大元ってもしかして言うじゃないってうちの旦那と話してたんですけど、まあ、ちょっと大げさですけどね。でも人生って本当にこう無関係に思えることが全てつながっていたりだとか、その時は何とも思ってなくても数年後にどこかで何かにこうつながったりとか、本当に面白いなって今回ね改めて思いました、っていうね、結婚式とか直接関係ない話を長々しちゃったんですけど、はい、で結婚式ね、結婚式、そう、まずは式ですね。今回奥さんのカリナーと、まあ、その家族がカトリックということで、今回はカトリックの教会での結婚式でした。実はね、カトリックの結婚式2回目だったんですよ。前回は私の友達のモニカの結婚式に行った時だったんですけど、話したかもだなんですけど、その時はね、結婚式が全編スペイン語だったので、その時も LA の周辺だったんですけど、全編スペイン語で全く分からず、まあ、しかもすごく長くて2時間ぐらいだったかな、ちょっとこう退屈で死にそうになったっていうのを覚えてます。で、まあ、今回2回目のカトリックの結婚式だったんですけど、プリースト、あの神父さんですかね、がねすごく面白い人で、めっちゃ冗談とか言ってて、なんか日本の感覚ですととか言っちゃった、結婚式はこのなんていうの、おごそかな神聖なるみたいなイメージだと思うんですけど、初っ端からね、カトリックの結婚式はすごい長いと思われてるけど今日はちょっと短くするように頑張るよみたいなことをね言って、みんなの笑いを取ってたり、まあ、要所要所で面白いことを言ってみんな笑うっていう、すごくカジュアルな温かい感じの結婚式でした。で今回はスペイン語ではなかったこともありね、あとおそらく私のリスニング力も少し伸びたこともあり、全部は理解できなかったですけど、神父さんが話していることもまあまあ理解できて、とってもね面白かったです。でカトリックの結婚式って実際長いことで、まあみんな長いっていうことが定説らしいんですけど、まあ、その理由もいろいろあると思いますが、まあ、ちょっと私ね他の結婚式に行ったことがないので比較できないんですけど、新郎のお父さん、あと新婦奥さん側のお父さんがそれぞれ聖書の一部を読み上げたりとか、そういう時間がねあったり、あとは結構ね歌が多いんですよね。みんなで歌うこともあるし、なんかその教会の歌う人が歌ったりとか、あと神父さんが歌ったりとか、結構歌ミュージックの時間が多かったですね。で私はキリスト教のこともあと聖書のこととかにもあまり知識がないので、こう聖書の話とかになっちゃうと苦手な英語が余計理解しづらくなって、こうあまりどのタイミングで何をやってたのかっていうのが、まあ、実際ぶっちゃけわからないんですけど、わからなかったんですけど、まあ、座ったり立ったりで神父さんが何かを話して、みんながアーメンってそれに続いて言ったりとかで、また座ったり立ったりして歌を歌ったりとか、まあ私はね周りの人に習ってただ同じようにするだけだったんですけどね、結構ねやっぱり長かったですね。はい、でも面白かったです。あとはね、最後の方に新郎新婦そして参列者が神父さんから赤ワインとパンをもらうっていう時間がありました。で赤ワインはキリストの血、パンはキリストの体、お肉って言ったらいいのかしら、ちょっとどうしよう、不適切な表現だったらごめんなさい、を意味するらしいです。で、まあ、私たち夫婦はね遠慮してその場に座ってたんですけど、みんな順番に並んで神父さんの前に行って、まあ、もらうんですけど、カトリック教徒の人たちは神父さんの前に行ったらこう両手を前に出して、でそのパンとワインをもらってました。まあ、両手を前に出してって分かりにくいですよね。なんかイメージとしては外科医が手術するときに、それでは手術を始めますっていうときにみんな両手を目の前に上げるじゃないですか。手のひら自分側で。あれをちょっと開いた感じ。伝わる？伝わる？ あの式の最中もね結構みんなそのポーズをしてて、こう何か神から何かを受けるときにそのポーズをするのかなって見てて思いました。すごいでしょ、すごい浅い知識でしょ、私本当ごめんなさい。そしてね、あの本来カトリック教徒ではないとそのパンとワインは受け取れないらしいんですけど、あの神父さん曰く、今回はまあお祝いの結婚式ということもあり、カトリック教徒の人でなくてもどうぞ前に来てくださいみたいなことを言ってたんですけど、カトリック教徒でない場合は神父さんの前に行ったら腕をクロスさせて体にくっつけるポーズをするようにっていう指示が出てました。まあ、それがあの私カトリック教徒ではないですけどいただきます的な、まあ、意味なんだと思うんですけど、だからその手術を始めますポーズの人とクロスポーズの人が混在してて、例えば新郎側ブラッドリー側の家族はおそらくみんなプロテスタントだったと思うんですけど、なのでクロスポーズをしてました。なんかすごいね、新しくて私には面白いなと思って興味深かったですね。あの日本の一般的なその形式だけのね教会式と比べてしまうとやっぱり濃さが違うなという感想を持ちました。まあ、今回は神父カリナー側の家族が普段通っている教会での式だったので、そのプリスト神父さんが奥さんの子供の頃の話をしたりとか、まあ、奥さんのご両親の話をしたりとか、あとはその奥さんカリナの弟に向かって何か話しかけたりとか、その昔から知っている間柄ということもあって、まあより気持ちがこもっているというかね、なんというのかな、濃いなとかあったかいなと思いましたね。あとはね、印象的だったのはお花の数なんですよ。普段からそこの教会がお花たくさん飾ってるのか、今回その結婚式の特別なデコレーションなのかわからなかったんですけど、もうとにかく天井から正面の壁からもカラフルなお花がたくさんで、ほんとすごい綺麗でした。あの今回ね、慣れないカトリックの結婚式でどうしていいかわからなくてちょっとあわあわしたりとか、まあ、キョロキョロしたりしてたんですけど、私、まあ、何事もなく無事終わりましたね。そういえば日本って結婚式終わるとフラワーシャワーとかライスシャワーってあるじゃないですか。で、あと全員で写真撮ってとかね、そういうのが一般的だと思うんですけど、それがねなかったですね。だからなんか式が終わって、あれこれ終わったんだよねみたいな、みんな何もうこっから帰るの、え写真撮るの、どこに行けばいいの、ええみたいな感じでね、ちょっと戸惑いました。あとその教会ではね、あのテキサス、ブラッドリーの地元のねテキサスからはるばるあのやってきたブラッドリーの家族にも会って、まあ、特におばあちゃまは、うちの旦那もね高校時代ホームステイしてた時にとってもお世話になった方で、私はあの初めましてだったんですけど、もうとっても気さくでよくしゃべる元気なおばあちゃまでした。式が終わった後ねパーティーまで、結構時間があったんですけど、まあ、私たちが今回こう出席できてその会えたことにねすごくおばあちゃま喜んでくれて、あの一緒に軽くご飯でも食べようって誘ってくれて、まあ、あの式の後ねブラッドリーのご親戚皆さんと一緒にランチに行きました。まあ、初対面の人とはねやっぱり緊張するので私は全然話せなかったんですけど、でもおばあちゃまをはじめみんなの話を聞いていて、まあ、楽しかったですね。なんかその南部のホスピタリティなのか、あの家族がそういう家族なのか、まあ、すごくこう気にしてくれて、私のこともあとうちの旦那のことも、食べ物とかもね、これ美味しいから食べなさいとか、あの私のこれ一口どうとかね言ってくれたりね、おばあちゃま特にねなんかこう世話焼きというかね優しかったですね。あ、なんか結婚パーティーの話まだしてないのに結構長くなってきましたね。あ、そう、それからこの前この結婚式行くって話になった時に着ていく服をどうしようって私悩んでたと思うんですけど、まあ、なんとか気に入ったワンピースを見つけて購入しました。まあ、それを着てったんですけど、穴水のワンピーなんですけど、穴水インクって読むのかな、なんかね、まあ この年で穴すいっていう感じもするかもしれないんですけど、なかなかこのこのデザインおばさんが着ますかっていう感じのやつなんですけど、しかも結構カジュアルで、あの日本の結婚式では絶対着れないわっていうレベルの普段着っぽさだったんですが、まあアメリカだし、しかも LA だし、まあ、そんなにかっちりしてなくてもいいでしょっていう感じでね、まあ、これにしました。実際ね、お色気ムンムンみたいな、パーティー行かなあかんねんみたいな感じのワンピースは私には絶対に合わないので、まあね、ちょっと浮くかもしれないけど、ちょっと変わったアジア人ってことで、まあいいかなと思ってそのワンピにしました。ちなみにねこのアナスイのワンピ、グッドウィルでね$9.99だったの。ふふふふ。そう、まだタグがついていた未着用の状態だったから、あ、いいかなと思って、もうめっちゃこんなところでも節約生活バリバリやってますけど、はい、このその着てったねワンピースの写真インスタに今回載せておくので、多分見てね、え、歌子さんこのワンピ着てったのみたいな感想をね思われるかもしれないですけど、賛否両論あるかもしれないですが、まあ、ぜひ見てみてください。はい、あと足元はね普通に家にある黒のサンダルにしました。そのサンダルね結構カジュアルなサンダルだし、最初はまあこれは無理だなと思ってたんですけど、サンダル新しいの買おうかなと思って探しに行ってもいいのが見つからなくて、まあ、途中からねもういいやこれでみたいな感じの諦めモードになって、まあもちろんねストッキングなんて履くわけもなく素足で家にあったサンダルでそれで行きました。まあ、結果ね全然問題なくて、まあ、しっかりとした格好、それなりの格好をしている人もいれば、全然私なんかよりもひどいって言い過ぎね、私なんかよりもカジュアルな、それファストファッションで買いましたか的な人もたくさんいました。だからね全然問題なかったですね。ちなみにねストッキング履いてる人は誰もいませんでした。はい、アメリカでね今後結婚式に行くっていう皆さん、服装あまり考え込まず大丈夫です。お手持ちのワンピースドレスで行ってください。はい、ということでちょっとパーティーについて全然話してないんですけど、パーティーについてはまた次回のエピソードに続きたいと思います。まあ、そんな感じで結婚式に行ったよ第1弾でした。英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日はですね、英語の話とアメリカあるあるが一緒になったような内容なんですけど、ネイティブの人が使う表現で、まあまり日本語ではやらないなということをシェアしたいと思います。それはですね、人ではなく物に対して he とか she とか使うということですね。あとはガイとかね、 this guy、 擬人化と言ったら大げさですけど、まあその物を人のように呼ぶんですよね。いろいろシチュエーションはありますが、例えば YouTube とかを見ていて、お買い物の戦利品広告動画とかよくあるじゃないですか。まあ、あるんですよ。まあ、そういうので例えば買ってきたワンピースを指して I love her って言ってみたりとか、 she's my favoriteって言ったりするのをよく聞きます。あとは何かその物を買って、まあ、その例えばフリーマーケットでこれ見つけたんだみたいな時に I found this guy at the free market I went to yesterday とかね、なんか誰をみたいな、どれ、え、何みたいな日常生活でも例えば何か物を取ってもらう時、ちょっとそれ取ってみたいな時に Could you pass me the guy? ガイを取る、はいみたいな誰よってなるんですけど、まあ分かりますけどね。まあ、人によって使ったり使わなかったりなんですかね。ネイティブ全員が使っているっていうイメージはないですけど、でも結構私は聞きますね。あと別のシチュエーションで言うと、何か組み立てとかをしている時にこのパーツはあそこに来て、 これはここでしょみたいな感じのことを言うときに This guy should be there and you please come here みたいな。そうだから you も使えますね。なんかパーツとかなんかビスとかネジに対して you みたいな。まあ分からなくもないですけどね。日本語で考えてもこいつはあそこに行って、このネジお前はこっちだみたいな。いやおかしいか。そんなん言ってる人あまりいないですよね。でもまあ分かりますけどね。言ってることは考えは分かりますね。どうですか皆さん、アメリカや海外に生活している方、同じようなこと感じることありますか？皆さんのね、周りのネイティブスピーカーは物に対して she とか he とか you guy とか使いますか？あとはね、思いつくのは料理番組ですかね。私はね、パイオニアウーマンという料理番組を見るのが大好きなんですけど、パイオニアウーマンめっちゃ使いまくりますね。例えば最初にお肉を焼いて、一旦そのお肉をお皿に取っておいて、野菜を焼く、野菜に火が通ったらお肉をフライパンに戻すっていう時に Add him back to the pan、 その him、 なんかお肉に対して him って使ったりします。あとは出来上がったお料理に対して、まあ、例えばお肉料理とかがっつり系の料理だったら Oh my god look at him って言ったりとか、あとデザートだったら Wow she is beautiful って言ったりとか、なかなかねパイオニアウーマン対応してますね。こういうのって私からするともうすごくアメリカっていう感じがするんですよ。アメリカ、まあ、だけじゃないですけどね、その、まあ、欧米っていう感じがするんですよね。うまく説明できないんですけど、まあ、ちょっと日々大げさっていうか怒られるね。お前大げさとは違うか、 なんて言うんだろう、ドラマチックっていうか、日本人はアメリカ人に比べて何でもこう淡々とやるイメージがあって、で逆を言うとアメリカ人は日本人よりも、まあ、その一つ一つのリアクションが大きかったりとか、感情がこもってるって言ったらいいのかな、まあ、実際に物を you とか she、he、guy って呼ぶことで感情がこもってるかって言ったら、まあそうじゃないと思うんですけど、でもなんかこういうところがね、やっぱ違うな、日本語とは違うなって思いますね。すごくね欧米を感じるところです。全然説明できてないですけど、誰か分かってくれる人いますかね。はい、ということで今日の英語の話は、アメリカでは英語ではかな、物を she とか he などと人のように呼ぶでした。今週のマイフェイバリット、はい、私が最近ハマっているものや気になっていること、お気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです。今日はですね、まあ、先日その結婚式のために LA まで南下したんですけど、翌日の日曜日に行ったフリーマーケットについてお話ししたいと思います。私たち夫婦、アンティークショップとかフリーマーケットとかがもう大好きなんですけど、まあ、今回行ったパサディナシティカレッジフリーマーケットがすごくすごく良かったです。とパサディナっていうのは LA のちょっと北側で、ちょっと東側かな、まあ、LA って LALA ね、その LALA ってなんだよっていう、そのダウンタウン LA から、まあ、ちょっと北北東部にある町なんですけど、そこのシティカレッジで毎月第1日曜日にやっているフリーマーケットなんですけど、規模がねすごく大きいんです。でそのカレッジの中にもいくつかのエリアが分けられていて、エリアがあって、最初行ってね、お店というかそのフリーマーケットをいろいろ見てて、 もっとエリアがあるなんて全然気づいてなくって、それでもね、最初私たちが見ていた1個のエリアだけでも広いねなんて言って話してたんですよ。でももっともっと範囲が広かったっていうね、まあ、今回全部見れなかったので、また今後リベンジしにもう一回絶対行きたいなと思ってるんですけど、まあね、全部見るとなるとね難しいだろうなっていう規模です。体力も時間もかかると思う。あーでもね絶対楽しいなと思う。あーもうすぐにでも行きたいです。 で売っているものは、まあ、アンティーク系のものもあれば、あとビーズとかね売ってる人もいれば、古着もあればガラクタもあれば、もう本当に何でもありで、まあね、とにかくね大好きなんですよ私フリーマーケット本当に楽しすぎました。あとはね、さすが LA だなと思ったのがね、売っているものがおしゃれね。やっぱね、服とかちょっとした家具的なものとかもおしゃれなものが多かったです。やっぱ都会は違うわって言いながらね見て回ってました、田舎者としては。でもうフリマって見て回ってるだけですごく楽しくて、もともと私ちょっと古ぼけたものだったりとか、レトロなデザインのものだったりとか、あとはこうラスティックというかちょっと古い錆びたようなものとか、そういうのが大好きなので、もうねワクワクが止まらないわけですよ。まあ、あと古いものとかだと、え、何これ、何に使うのみたいな、普段見ない面白いものとかを見つけるのも楽しいですよね。見てこう回っていてね、全然飽きないです。もうずっと入れる。今回の戦利品としてはね、アクセサリーを少し買いました。あ、またね、本当すぐにでも行きたい、来月にでも行きたいです。そう、パサディナといえばもう一つローズボールのフリーマーケットも大きくて有名ですよね。私がね、あのサブスクライブしている YouTuber もね、よくローズボール行ってて、そっちも行きたいなと思います。はい、行きたいな。もしかしてパサディナって私の夢の街なのじゃないかとちょっと思っちゃいますよね。そう、今度ね、私の友達が LA に引っ越すことになったので、まあ、その子に会いに行きがてら、ふふふふ、またフリマ活動をしたいと思います。まあ、今回はね、結婚式が土曜日にあって、まあ、その日はホテルに泊まったんですけど、翌日の日曜日、全然予定を決めてなかったんですけど、ああ、どっかでフリマやってるんじゃないと思って、調べてみようってなって、調べて、今回このパサディナシティカレッジのフリーマーケット行ったんですけど、大正解でした。楽しかったな。うわ、でもね、すごくその日曜日いい天気で暑くて、体力をねすごく奪われましたね。日焼けもすごいしたし、で天気がいい日、アメリカにでね外にいると目が日焼けするんですよ。サングラス必要。本当目がね疲れて日焼けして、そう。で、ちなみにフリマに行った後はね、これまた我々夫婦の旅の定番であるクラフトビール屋さんにね、喉を潤しに行きました。アメリカはね、クラフトビール屋さんが数えきれないほどあるので、どんなに行っても行ききれないくらいなんですよ。で、今回も初めて行くビール屋さんだったんですけど、おしゃれだったしね、美味しかったですね。こう外に、灼熱の外にこう数時間いた後のビールですよ。たまらないでしょう、たまらないでしょう、うんうんうんうん。でさらにその後はですね、これまた都会に行った時の我が家の定番であるラーメン屋さんに行きました。やっぱね、なかなか美味しいラーメンにありつくのは難しいんですよ普段。まあ、特にうちの旦那はね、ラーメンに対してかなりうるさいので、まあ、うるさいというか好みがしっかりしてるので、なかなかね彼のお眼鏡にかなうお店がねないわけですよね。で今回のそのラーメン屋さんに行った目的がですね、つけ麺なんですよ。いや、アメリカに来てからね、つけ麺初めて食べましたね。かなり興奮しましたでそれがね、魚介豚骨のスープだったんですけど、美味しかったですね。でも私個人的には最初の3口ぐらいはすごく美味しくて、麺も美味しかったんですよ。そこでも味がね濃すぎて、どんどん苦しくなっていっちゃって、そう、まあつけ麺なんでね、スープが濃いのは普通なんですけど、それにしても濃くて、私にはなのでちょっと薄めてもらって食べました。でも久々のつけ麺、嬉しかったです。まあでね、その後ラーメン屋さんの後ね、ラーメン屋さんがあった町のダウンタウンを、まあ、ちょっと散策したんですけど、でこれまた私たちの定番のスリフトショップとかをね覗きつつで、まあ、帰路についてきましたね。まあその帰ってくる途中でもね、 LA から我が家までの半分 ぐらい行ったところかな。そこでね、もう一軒、初めて行くビール屋さんに立ち寄ることができて、まあもうね、大満足でございました。本当ね、私たちはもうこれっていう特別な目的がないときは、その出かけた先で行くところが大体決まってるんですよね。アンティーク、フリマ、スリフト、あと食べ物屋さんだったらビール屋さんかラーメン屋さんみたいな。いつも同じでつまらないんじゃないのって思うかもしれないんですけど、いやこれがね、同じじゃないんですよ。まあフリマやスリフトショップだと出会えるものが日によって違いますし、あとビール屋さんはね、お店によってお店作りのこうコンセプトとかね、内装とかデコレーションとかも違うので、まあもちろん味もそうですけどね、そういう違いが あるのを楽しんだりとか、そのビール屋さん自体、そのさっきも言いましたけど、本当にたくさんあるので、もういろんなところに行きたいみたいな、そのコレクター的なね感覚、いろんな数制覇したいみたいな気持ちもあって、たくさん行った、旅行した先々、出かけた先々で新しいビール屋さんに行くのとっても楽しいです。皆さんはね、旅行とか出かけた先でお決まりの行くところとかやることとかはありますか？ぜひぜひ教えてください。あ、まあこれね、フリマのお話してたんだった。皆さんフリマは好きですか？私もともと日本にいる時からフリマ大好きだったんですけど、アメリカに来てからさらに好きになりました。皆さんがね、知っているおすすめのフリマ、ぜひぜひ私に紹介してください。もしもね、このカリフォルニアから遠かったとしても、いつか旅行でタイミングよく訪れることあるかもしれないので、全世界、ぜひおすすめのフリマ教えてください。あと LA 周辺に住んでいる方、もしくは、旅行やね、何かのきっかけで LA 付近に来られる方、パサディナシティカレッジフリーマーケット、とってもおすすめです。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード61。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストとは直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本からのメッセージも大歓迎です。宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。はい、それでは本日のポッドキャストはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!